さて、私たちはペテロが世界中に散っている、特にアジア地方に、まあ聖書の世界のアジアですから、今のこことはちょっと違いますね。トルコあたりからずっとギリシャに向けての、あそこら辺はアジアと言いますが、そちらの方に散っているクリスチャンたちに手紙を書きました。第一の手紙と第二の手紙で、第一の手紙は外から来る迫害です。クリスチャンであるということで責められていく、そういう人たちを励ますための手紙です。で、もう一つ迫害と言って良いと思うんですが、内側から来る敵、内側に住む敵、それが偽教師と言われる、そういう人たちの攻撃にさらされている。で、偽教師と言われる人たちの攻撃っていうのはどんなものかっていうと、まあざっと今までお話ししてきたことでわかると思うんですが、繰り返しますけれども、キリストの裁きなんてないよ、生きている今が全てだよ、だから好きなことをして過ごせばよい、まあ短く言うとそういうことだ。ですから彼らの生活は非常に乱れた罪に満ちた生活をしていました。で、それを正当化する、私たちは、私もよくしてしまうことなんですが、失敗ではなくて、または至らなさではなくて、自分の神様に従っていないことを知っていながら、それを正当化するために理由を後付けするっていうことが多々あります。偽教師と言われる人たちはそのようなことを繰り返しておりました。そして偽教師と言われる人たちだけの問題ではなくて、それがクリスチャンたちの間に広まっていって、キリスト者として罪許された者としての歩みが、それがこの証しできないような生活に巻き込まれていく、そういう人たちが増えてきたわけであります。ですから2章、この3章の前の2章では非常に厳しい叱責の言葉と警戒の言葉が語られます。そして3章に至って、先週お話ししましたけれども、愛する人たちと声をかけます。まさに2章のあの厳しい叱責に対して、愛する人たちとこう、まあ言い方が悪い、正しくないかもしれませんけれども、まるで手のひらを返したようにその言葉遣いが変わってきます。そうすると私たちは罪に対して非常に厳しくこの態度に臨む、このペテロは同時にそこにやはりあがなわれた者がいるっていう、そのあがなわれた救われたクリスチャンたちがそこに陥っていってしまう、偽の教えに陥ってキリストのこの証し側から遠ざかっていってしまう者たちを憐れむという、その心は非常に強かったようですね。ですから愛する人たちとこう声をかけていくわけです。そして今朝は、3節から7節を中心に見てまいりたいと思います。特に聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の一つに語った主であり救い主である方の命令と思い起こさせるためなのですと言って、その命令、預言者たちのこの語っていた御言葉、約束と、そして、救い主であるイエス様の命令と思い起こさせると言っています。その内容が3節以降に記されています。で、まず第一に、ペトロが大切にしてまず第一に挙げたことが何かというふうに言いますと、この裁きの日があるということについてであります。 手紙を受け取った教会の人たちに対して偽教師たちのその偽りの教えをする目的というのが何かというと、この第一にってあります、このことを見ていきますと、まずクリスチャンが待ちに待ってもこの期待をし、そして今の自分の生活というものを正すって言ったらいいんでしょうかね、襟を正させる、その事柄は何かというと主の再臨を待ち望むという信仰であります。偽教師たちの目的はこのイエス様がもう一度来られるというその再臨の信仰に対して疑いを起こさせることでした。そして自分たちと同じような生活をするようにと巻き込むという、それが目的であります。ですからこのキリストの来臨の約束は本当にあるのか、天地創造この方ずっと変わりがないではないか、歴史上何も起こってはいない、天地創造の始めから今日まで自然界の秩序は全然変わらない、平穏無事ではないか、イスラエルの先祖も最初の弟子たちも主の再臨を見ていないではないか、いつまで待てばいいのか、なんかどっかで聞いたような話だろうと思います。クリスチャンがイエス様がもう一度来られるんですっていう話をしますと、大体このように批判されますね。そしてこのイエス様がもう一度来られるというこの再臨の人を否定する教えは、実は福音宣教の根本に関わる問題であります。非常にこれはキリスト教信仰を破壊するものであります。そしてクリスチャンを自堕落な生活、肉の欲望のままの生活へと導く危険性のある教えです。そこで彼らに説教師たちの生活、その主張に合った生活をするその姿を私たちはよく見て、何が真実なのかを見極めるべきだとペテロはこの後語っていきます。その生活っていうのを見てみますと、やはり2章から言っていることなんですが、彼らの生活っていうのは3節見ますとこうありますよね。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活をしとあります。偽教師たちの生活は主にお従いする生活ではなくて、自分の欲望の奴隷となっている生活だというのであります。前にもお話しましたが、本当に偽教師たちは自由を与えると言いました。何でもやってもいい自由だと、それを自由というふうに、考えがちですけれども、そうではなくて肉の欲望の奴隷になってるだけであって、善を行う自由がないんだという、そのように指摘してきているのがペテロであります。それはパウロも同じであります。ですから愛する人たちにペテロはどうしても思い起こしてほしいのであります。ペテロはやはり牧師として愛する人たちと呼んではばからない、彼らがあの偽教師たちの教えに惑わされて肉の欲望の奴隷となって生活する、そして最後の審判の時に滅びるようなものになってほしくない、その強い願いがあって愛する人たちと呼んではばからないのであります。で、彼らに知っておきなさいと命令いたします。 次のことを知っておきなさい。ペテロがこれほどまでにキリストの命令を思い起こさせようとしたのは、その戒めを守ることが実はただ単に裁きの日に裁かれないためということだけではなくて、実はキリストの命令を思い起こすことによって、その戒めを守ることによって、偽教師やまたキリスト教を抽象する人たちのその抽象に打ち勝つ力が実は出てくるからであります。そのことをペテロは知っておりました。神様の戒めを守ることは神様を愛することであります。それ以外のものを、神様の命令を守ること以外のことは、こう退けていくことによって誘惑に打ち勝つでしょうね。これはヨハネが手紙の第一の手紙で語って進めているところでもあります。ですから偽教師たちは、とは何なのか見ますと、ヨハネは言います。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。道と御子を否認するもの、それが反キリストですと、こう言っています。その意味で偽教師はまさに反キリストだと、反キリストの挑戦なんだということをペテロは伝えます。ですから偽教師の教えっていうのは、キリストの再臨がない、裁きなんかない、今好きなように自由に振る舞っていいんだというこの教えは、ああそんなもんかな、それも一つの生き方だな、なんていうふうに済まされるようなものではない、反キリストの教えだと、こういうふうにヨハネは言います。でこのペテロの反キリストとは誰かというと、ペテロの第二の手紙のこの3章3節では、あざける者がやってくれって言っています。あざける者と、ペテロは反キリストとヨハネが言った存在のことをあざける者と言い換えています。また続けています。自分たちの欲望に従って生活するしてはばからない者たち、これも反キリストの姿であります。この反キリストと言われるヨハネが言っているこの偽教師たちの態度は、自分たちの意見を絶対化して過信してまいります。それが2章10節で言っているところであります。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちを阻止って恐れることがありませんという態度を持つ、その人のことであります。このあざける者どもがあざけりというこの言葉が繰り返し使われてますね。あざける者どもがやってきてあざける、このあざけるというこの言葉は誰に対して一番使われているかというと、イエス・キリストに対してなんですよね。イエス・キリストの十字架に対して言われている言葉が多いのであります。ですからあざけるというこの言葉は、ペトロにしてみれば、あの十字架上につけられたあのイエス様をあざけった人たちの姿をいつも思い出している言葉ではないでしょうか。きっと偽教師たちは、自分たちはあの十字架上につけられたイエスを、私たちがあそこにいたならばきっとあざけるなんてことはしなかった、しないだろうと豪語しているのかもしれません。しかしペトロは言うんです。このキリストの裁きはない、終末なんてない、キリストがもう一度来られて全てを裁かれるなんていうことはないって言っているのは、まさにあの十字架上のイエス・キリストの十字架の苦しみをあざけている人たちと同じだということを言っているわけであります。それを理解してダブらせて言っている言葉のようです。しかし残念なことに、 残念なことって言ったらいう、むしろしかしそれ以外に神様が私たち人間の罪を許す道はなかったのであります。だからイエスはあざけられるままに十字架につけられていくことをよしとしたのであります。それゆえ彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして自分たちの身に速やかな滅びを招いていますと、ペトロが2章の1節でこう語っていた強い言葉です。イエスをあざけることは十字架の贖いを否定することであります。ですからキリストの再臨なんてないと否定することは、十字架の贖いがどうしても必要だったという人間の罪を、またキリストの贖いを否定することにつながるのであります。そして偽教師たちは自分たちの欲望に従って生活することを進め、そしてそれを正当化するのであります。ですから3節の後半に欲望に従って生活するっていうのは、まさに肉に従って歩むと2章10節で言ってることと同じ意味であります。自分の肉に従って生きる偽教師たちは4節のように言ってはばからないのであります。なぜ欲望のままに生活するのかというと、4節先ほどから言っているキリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。終わりの日にはあざける者どもがあざけりながらやってきて、気まま勝手な生活をする、これは予言されていることなんだとペトロは、特別に驚くべきことではないと、ある意味で彼らの姿を見て戸惑うことのないように進めます。そしてこの偽教師たちの出現は、実はその神様の予言であるのと同じように、そのあざける者が来たということ自体が予言が実現しているという証拠なんだ、ということはつまり世の終わりが近いという証拠なんだというふうにペトロは論を進めていくわけであります。ですから偽教師たち、あざける者たちが存在してきたこと自体が本当に世の終わりが近いということを証明している、また世の終わりがあるということの証明に他ならないと、ペトロは彼らの存在そのものを通して、本当にこのままで世の中終わっていくんじゃない、このままのことがずっと続く、ただ同じ日が続くわけではないということのこの説明をしてまいります。キリストの来臨で、ここのところですね、直訳しますと、このあざけった人たちのあざけりなんですが、キリストの来臨の約束はどこにあるのか、これをもっと原文のままに、このあざけりのっている人たちのあざけり方っていうんですか、それを再現したようなちょっと言い方をしますと、こうなるんだろうと思います。このキリストの来臨っていうのは、このキリストという言葉はないんですね、原文では。彼の来臨、彼がやってくる、もっとこの挑発的で侮蔑的な表現なんだそうです。だからそれを込めて言いますとね、こんな風になんですよ、ほらあれがやってくるという話だっていう話になります。そんなような意味合いの言葉なんです。そのように言ってキリストが来られるということに対して嘲笑った、その方がちょっと嘲笑ってる感じがしますし、また原文に近い表現だろうというふうに思います。 ですからもっとひどい訳、もっとこういう意味があるんだというふうにこの訳した人がいます。それはどんなのか、ほら例のあれがやってくるという約束が、約束だが未だに変わってないじゃないかっていうような、そんな訳になるでしょうね。その印はどこにあるというんだ。先祖以来、いや創造の初めから何も変わったことはないじゃないかというふうな表現でこれを読んでも、読むともっと分かりやすいではないかなと思います。実はそんなニュアンスでのこの言い方があったというんです。で、私たちはそんなひどいことは言わないというふうに、あざけらないというふうに、あざけらないというふうに思っているかもしれませんが、実は同じことを二世教師たちはあざけるっていうわけです。しかもですよ、しかも彼らは教会の中で主の祈りを祈るんですよ。主の祈り、御国を来たがらせたまえと祈るわけですよ。そしてまた主の晩餐をするのであります。主の晩餐は何かというと、イエス様が言われましたよね、そのパンとブドウ酒をこの杯をお与えになった時に、私の父の国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そしてまたパウロがこの主の晩餐についてこう言っていますよね。いつも私たちが読みますからお分かりだと思うんですが、ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。これが主が来られるまででしょ。だから再臨があるよって言ってるんです。だから偽教師たちは教会で主が教えられた祈り、御国を来たらせたまえとこう祈り、そしてまた主が来られるまで主の死を告げ知らせるんですと言ってパンと杯に預かっていくわけなんです。それでいて実際生活の中で裁きなんてないよ、キリストが来られないってことはないよ、こういうふうに言っているのであります。実際生活の中で偽教師たちはキリストがもう一度来られる、そして全てが神様のイエス様の審判のもとに服するんだという、ひれ伏すんだという、その緊張感って言ったらいいんでしょうか、その希望を持って偽教師たちは生活していないんです。そして偽教師たちは言うでしょうね、キリストが死んでもう40年近くもなっている、彼が来るという気配は全然ないじゃないか、きっと言うのでしょう。私たちはどうでしょう、40年どころかもう2000年近く経ってますよね。もっとあざけ笑うものが出てくるんじゃないでしょうか。主のイエスの再臨が近い、裁きが近いと本気で思っているのか、いつも変わらないじゃないか、どこにそんな気配が感じられるというのか、いたずらに人々の心を騒ぎ立てるだけではないか、人が人騒がせな人たちだ、それどころかクリスチャンだってずっと死んでいるじゃないか、主が来られるまでたくさん死んでるじゃないか、どこにそんな約束があるんだ、そして天地もびくともしないではないか、終末だの再臨だの審判などというのはおとぎ話でしかないと批判する。巷はそれで満ちていますよ。クリスチャンたちを取り巻くこの福音を述べ伝えていくときに、周りの人たちはそのように、その神の裁きがあることを否定いたします。自然法則は不変で、彼が来られもう一度来て審判を行うなんていうことは考えられない。しかしパウロは言ってるんですよね、 平安だ安全だと人々が言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようにそれを逃れることは決してできませんとパウロは第一テサロニケで言っています。でこのような経験は私たちはしているんですよ。私たちはよもやと思う経験をたくさんとします。私自身ももう5年近くになりますけれども、よもやと思うような病気をしました。生死をさまようということが何度もあります。それは決して望んでもいなかったし、また想像すらしていないことが起こります。人の死別もそうであります。まだまだこのまま続くだろう、大丈夫だろう、あったとしても明日ではないだろうというふうに考えています。そして3年ちょっと前に起こった東日本大震災でもそうでしたよね。これだけの防波堤があるから津波が来たって大丈夫だよというふうに、これは高をくくった姿があったようであります。確かにその防波堤ってのはすごい防波堤のようですよね。でまた防波堤を作るという話になってますね。もっと高い防波堤を作ったらいいんじゃないか。この防波堤を作ると津波が見えないんだそうですね、高くて。だから逃げ遅れるっていうことが起こるんだそうです。まあある意味でこれ、人間の英知を持ってこれさえやっとけば大丈夫、私たちの体験や経験が全てで、そしてその体験や経験からいくと、そうするとこんなことは起こらない、だから未曾有の出来事って言い方をしますけれども、私たちそういったことだらけではないでしょうか。私たちが経験することっていうのは人生のなんか地球の全体に寿命からいくと1秒にもならないんだというふうに言います。しかもその1秒にもならない時間の中で、さらにその範囲っていうのは、私なんかまだ海外旅行したことありませんので、日本というでこの金沢からほとんど出てませんから、そんな世界での経験でしかないんです。でしかもそれが全てでの私たちの判断のこの基準になっていくわけです。でそれで良しとするということは大変なことを見落としてますよと、このように言うのです。それが5節6節です。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びましたとあります。これは天地創造が創世記の一章を見ますと、水の上を水がその覆ってたっていうことと、それと両方ノアの洪水、今の地というのはノアの洪水の後新しくなった地なんだという、両方指して言っています。でどちらにしても始まりがあったって言うんです。で始まりがあれば終わりがあるんだよっていう論理なんです。ですから永遠じゃないんだよってことをペテロは伝えていきます。で彼ら自身も言っているんですよね。この4節を見ますと、クソたちの眠った時からこの方、何事も創造の始めからのままではないかって言ってるんですよ。これ矛盾してるでしょ。で裁きはないって言ってる。なぜかというと創造の始めからのままって言うんですから、創造があったって言ってるんです。始まりがあったって言ってるんです、ね、だから偽教師たちの論理というのは、自分の体験やその経験や自分の小さな知識やそういったもので全てを判断していくのです。でもキリストがもう一度来られる、そして全てを審判し裁かれるというのは、これはただ単に私の経験だけでは推し量ることなんてとてもできない、天地万物の創造から終末に至るまでのその時間とその広がりの中で、宇宙的な広がりの中で神のなされる決断が行われるわけですよ。ですからそんな中で自分の見た事柄だけでこの初めからそのままではないかといって、これからずっと続くんだという結論を出すのは、これは何の根拠もない、 しかも彼らの根拠自体が矛盾している。初めがあると言って永遠があるというふうに考えること自体、これを矛盾しているよ。初めのあるものは必ず終わりがある。どんなものでもです。不動と思われる山も崩れていきますよね。海も枯渇していきます。始まりのあるものは終わりがある。だから彼ら自身の寄って立っているところは、出発からしても偽教師たちの教えは間違っている。ただ始まったものがずっと続いてほしいという期待があるんです。希望があるんです。それが神話なんです。むしろ何の根拠もない。自分たちの願っていること以外は聞かない、それ以外は受け入れないというのが偽教師たちのスタンスであります。確かにそうですよね。このままの生活がいつか終わってしまうとか、この幸せが崩れてしまうなんていうことは考えたくありません。願うくば永遠に続いてほしいと願うのでしょう。でも願うことは願ったとしても事実とは違います。現実は終わりがあるんです。そして裁きがあるんです。初めがあったのと同じように終わりがある。たとえ千年が一日のように思えたとしても終わりがあるんですとペテロは伝えていきます。そうするとどちらが神話なんでしょうか、どちらが非科学的なんでしょうかと私たちは問われるのではないでしょうか。むしろイエス様もパウロも言っていますよね。人々が平和だ安全だと言ってその日々をこの好き勝手な欲望のままに偽教師たちが言うように生きていくとするならば、突如として起こる。今の天と地は同じように御言葉によってこの滅んだんだけれども、今度は御言葉によって死によって滅びるんだとペテロは語ります。今も当時のままじゃないか。でしかもきっと聖書をちょっと知っている人はあのノアの洪水のことを口に出して言うかもしれません。たとえ約束滅びると言っても神様は約束したじゃないか、ノアに。洪水の後二度と水によってあなた方を裁かない、滅ばさないと約束したではないか。だから裁きがあるはずがないとへりくつを言う人もきっといたかもしれませんね、聖書を知ってる人が。でもその人も勘違いしているって言ってるんです。この7節です。しかし今の天と地は水で滅ぼされるんじゃなくて、同じように水で滅ぼされた時と同じように主の御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。だからもう水の裁きはないよと言って豪語して大丈夫なんだと、この肉の欲のままに生活をしていいという理由にはならない。今度は同じ御言葉の約束によって火によって滅ぼされる、その裁きを受けるために今があるんだよ。それも神様の約束なんだと言っています。だから約束は実現したんです。ノアの洪水の裁きがあって約束が実現したのと同じように、今度は火による裁きも実現をするんだというふうに言うんです。だから歴史的にずっとペトロは言うんです。かつてもそうじゃった、ずっと変わらなく平穏無事で言ってるじゃないか、何も変わってないじゃないかと言うけれども、そうじゃない、実際に違ってきてるじゃないか。違ってきているのになぜ変わらないと言うんだとペテロは指摘していきます。私もそうだなと思います。まさにあのローマの腐敗は、平和、ローマの平和と言われる中で 罪に罪を重ねてローマのが滅んだのは外からの敵によってではなくて中の腐敗によってローマは滅びたと言われます。ある人は言います、こんなこと、何事も創造の初めからのままよと審判を笑い再臨をあざける、このような状態をある人は実は飼育場の牛豚同様に自分の細胞を知らないでせっせと餌を食べて太らせて死を早めている、こんな風に言った人がいます。本当にでも私たちはペトロの言ったこの今このまんま変わらないのではなくて、今あるのは次の日の裁きのために取っておかれている、このことをしっかりと私たちは約束の言葉として受け止めて、今平穏無事だというならばまさに嵐の前の静けさということだってあり得るんですよね。でも私たちはつい最近もうこの異常気象も含めてです、本当にどうなってんだろうかって思わされることばかりです。そして私たちの人生のその歩みでも突如今夜寝たらばまた明日の朝も迎えられるだろうっていうのが普通に考えます。でも今ペトロは言うんですよね、今夜寝たら明日の朝はもう騒ぎかもしれないっていう現実があるというふうにペトロは私この今日クリスチャンたちに伝えるわけであります。ということはどういうことか、一日一日がとっても大切な時だということですよね。だからもう諦めた何もしない万歳じゃなくて、だからこそ偽教師たちのようなあの肉の欲に欲望のままに生きるような生き方をしているような暇はないんです。そんなもったいない時間の使い方はないのであります。だから私たちは彼らの教えを見抜く必要があります。で、彼らの教えを見抜くためにこれは聖書とちょっと違うんですが、やはり私たちはあのペトロが言っているように私的な解釈を施さないできちんと聖書あの解釈をする、それとやはりここのペトロの手紙で言ってるのはあの偽教師たちのその生活を見なさい、自堕落な生活の身を見て彼らの生活教えが間違いであることを悟れと言っているわけであります。ですから私たちは本当にこの、聖書のこのもう一度主が来られる裁きがあるんだ、滅びがあるんだ、だからイエス・キリストは十字架についてあざけ笑われたとしても笑われたとしても十字架につかなければならなかったあの屈辱、それを受けなければならなかったのはこの裁きがあるからなんだということを私たちは見てもいないし聞いてもいませんよね。この20世紀の私たちは体験していません。でも私たちは主のお言葉の約束を信じてクリスチャンになってるわけです。だからそのお約束は次の約束があるんです。裁きがあるっていう約束があるんです。この裁きを信じないキリストの十字架を信ずるクリスチャンというのはありえません。キリストの十字架の救いを信ずるクリスチャンは同時に約束の言葉のもう一度来られるというその主のお言葉を信じるものであります。そして栄誉を果たすものであります。ですからキリストの十字架を信じてもう一つの約束である終末の裁きを信じないキリスト者はキリスト者ではありません。毎日毎日を本当にその意味で私もつい自堕落になってしまうことあります。気を抜いてしまうことたくさんあります。でも肉の欲望のままに生きてこれで人間らしいんだと居直ることができません。また居直ってはならない。主がいつ来られてもよいように、偽教師たちの歩んだ歩みに決して習うものでありたくないという決意をしていかなければならないんじゃないでしょうか。もう本当につくづく思うんです。ペテロの時代から見ればもっと近くなりましたよね。2000年近く経ってますから、主の再臨がいつあったっておかしくない。 世相もそうです。そんな中で私たちはどう生きるべきなのか、もう一度本当に真剣にこの問い、そして自らが、主を証ししているこの私がの言葉が、聖書のお言葉が正しいということを私たちの生き様の中で証ししていきたい、また生かせてもらいたいっていうのが私たちの祈りであり願いでなければならない、またそうありたいのであります。一言お願いいたします。愛する父なる神様、至らないところ、欠点の多いところ、思いやりのないもの多々あります。そしてそれゆえに悩むものであり苦しむものであります。しかし主よ、あなたはそれらのすべてをあがなってくださいました。罪の許しをご自身の死をもって私たちにお与えくださいました。そしてその許しの確かさを私たちはすぐに、明日かもしれません、主ご自身のご再臨によってその救いの確かさを味わう時が来るわけであります。主どうぞ、巷は様々な防御のために準備をしますけれども、でも私たちはキリスト者としてあなたをお迎えする本当に信仰の準備を、またその信仰による生活の備えをするものとさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。